唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。すべての命と力の源である主よ、あなたは御子の力ある復活により罪と死の古い支配の力に打ち勝ち、御子にあって万物を新しくしてくださいました。どうか私たちが罪に死に、イエス・キリストにあってあなたに生き、栄光のうちに御子と共に支配することができるようにしてください。父と聖霊と共に賛美と誉れ、栄光と力が今もまた永遠に御子にありますように。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ、復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって、私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を 完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、神殿葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは御子を黄泉に捨てておかず、御子に滅びをお見せになりませんでした。私たちは今日それを喜び祝うこの朝を迎えましたことを感謝いたします。死と無縁な方、死を知る必要のないあなたの御子が死に、よみがえりの初音となってくださいました。罪と死の束縛から救われ得ない人生のために、死を通られ、よみがえりの主となってくださいました。もはや死を招く罪の道から離れ、復活の命を望みとして生きるようにしてくださいました。栄光がよよ限りなく御子を与えられたあなたにありますように。今日も復活の望みに生きる一人一人に、主イエスにあるよみがえりの力をお示しください。その幸い、隠されている天の知恵を知るものとしてください。御子が復活されたこの喜びの朝、しかし自分の罪に気づき、あなたの御前での咎に苦しむ者がおりましたら、あなたのよみがえりの光を照らしてくださいますように。神様、依然としてこの世は死の力が支配し、人は死に対し無力に生きています。主イエスが復活されたにもかかわらず、死の虜になり、この世にある人生が全てであるかのように生きています。そのような中、私たちをこの世から召し出し、教会としてくださいました。死んでも生きる道が示されたゆえに、この世の欲望にとらわれずに生きることができます。死んでもよみがえる確かな真理が知らされているゆえに、不当なことにあっても忍耐し、あなたの御心のためにまっすぐな道を生きることができます。どうかこの世での私たちの信仰の歩みが、教会の技が、死の力を打ち破ったキリストの復活を力強く証しするものとなりますように。 今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第24章13節から35節です。新約聖書の160ページです。ルカによる福音書第24章13節。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い、論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは、歩きながらやりとりしているその話は何のことですか?と言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか?イエスが、どんなことですか?と言われると二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの宰相や議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で三日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことをすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先に行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから。と言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。 すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は、道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか、と語り合った。そして時を移さず出発して、エルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活して、シモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。
ユダヤ人の最高法院の議員たちは、主イエスを死刑と宣告しました。しかし議員の中には、その決議に、また彼ら指導者たちの主イエスに対する妬みによる行動を共にしなかった人がいました。アリマタヤ出身のヨセフという人です。彼は主イエスを信じる者、神の国を待ち望んでいる人でした。神は巫女の死んだお体をこのアリマタヤのヨセフに託されたのです。そして彼は総督ピラトのところへ行き、堂々と主のご遺体を引き取りたいと願い出たのです。主イエスが十字架で死んだのは午後3時頃でした。日没から安息日が始まるので、彼は急いでピラトのところへ行き、白い雨布を用意して十字架のあるゴルゴダへ赴いたのです。主のお体を十字架から下ろし、誰も葬られたことのない墓に納めました。主イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちは、 このヨセフの後についていき、墓と主の遺体が納められるありさまとを見届けたのです。安息日が終わったらすぐに墓に行けるよう香料と香油を用意しておいたのです。安息日が終わると明け方早く彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に行きました。悲しみつつ墓にたどり着いた女たち、ところが墓を塞いでいた石が脇へ転がしてあって、中を確認してみると、なんとそこに主イエスの遺体が見当たらないのです。途方に暮れる女たちに突然輝く衣を着た二人の人が現れました。非常に恐れて地面に顔を伏せ、それから顔を上げることができなかったのです。その二人は言いました。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あなたが、あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話しなさったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないかと。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。皆さん、天使が告げた通り、主イエスは復活されました。これが私たちへの福音です。婦人たちは言って、11人の弟子と他の人皆に、主の墓での出来事、その一部始終を話しました。しかし弟子たちにはそれがたわごとのように聞こえたのです。信じませんでした。彼女たちは一部始終、人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると主から言われたではないかとの天使の告げた言葉まで伝えたのです。しかし弟子たちはそれでも主の復活を信じませんでした。それを馬鹿げた話と思っていたのです。同じ日のことです。一緒にいた弟子の中の二人、主イエスの死の悲しみのあまり、女たちはたわごとまで言うのだと思ったのでしょうか。その二人は仲間の弟子たちから離れていきました。エルサレムから10キロほど離れたエマオという村へ向かって歩きながら、これまでの一切の出来事について話し合っていたのです。その時、復活の主が彼らに近づき、一緒に歩き始められ、彼らが話し合っている内容を聞かれたのです。二人はイエス様だと気づきません。二人の目が遮られていたからです。主は二人に、歩きながらやり取りしているその話は何のことですかとお聞きになりました。すると二人は暗い顔して立ち止まった。彼らのうちクレオパという人がエルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですかと聞いたのです。エルサレムにいた人なら、イエスという方が十字架けにされたこと誰もが知っているはず。知らない人がいない。それを知らないとは、不思議と驚きとともに彼らは暗い顔して立ち止まったのでした。どんなことですか。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのですと。さらに、私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていましたと答えました。二人はここでナザレのイエスと言い、預言者でしたと述べました。 ナザレ出身の預言者だったと、さらにイスラエルを解放してくださると望みをかけていたと述べたのです。すなわち現在国を失っているイスラエル、そのイスラエルを再建する王に即位するメシアと期待していたのでした。しかし今やその方は死なれた。預言者でしたと言っているのは、結局期待していたメシアではなかったという意味でもあります。行いと言葉には力のあった預言者であったが、イスラエルを再建するメシアではなかった。主は一度もご自身がこの地上でのイスラエルという国の再建のために来たのだと明かしされたことがありません。その行いと言葉はこの地上での国ではなく、神の国、神の義を示すものでした。この地上の国に望みを置くのではなく、天の国に望みを置き、この地上での命ではなく天の国での命、復活に預かるよう福音を告げ知らせてくださったのです。そのために神の義が宿る神の国の住人になるよう悔い改め、立ち返るよう呼びかけ、教えておられたのです。彼らの目が遮られていたとありますが、実際主が死なれる前にも主のお姿は見てはいたものの、心の目は遮られ、本当に見るべき主イエスを見ておらず、本当に見るべき国、命を見ていなかったのでした。それのみならず、その彼らの心は死んだ人が生き返る復活の教えも信じていませんでした。二人はさらに言いました。しかもそのことがあってからもう今日で三日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでしたと。彼らは仲間の女たちの話を信じなかったのです。天使が人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ三日目に復活することになっていると主イエスからすでに言われたではないかとの言葉を婦人たちから聞いたのですが、その主から聞いた言葉までも信じませんでした。その彼らの話を聞いていた主は、ああ物分かりが悪く心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったではないかとお叱りになったのです。物分かりが悪い者たちとは直訳しますと、愚かな者たちよと呼びかけられたことです。イエスの復活の知らせを信じない二人に突然、愚かな者たちよ、心の鈍い者たちよとのお叱りの言葉があったのです。皆さん想像してみてください。とても不思議な場面です。二人は先ほど声をかけてきた通りすがりの人に、エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですかと言ったのです。今やなんとその通りすがりの人から、ああ愚かな者たち、心の鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じない者たちと言われたのです。しかもメシアは苦しみを受けて栄光に入るとなっていると教えられたのでした。さらに モーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを話されたのです。この時聞く二人の心が燃え上がり、聞くうちに本当だ本当だその通りだと、もはや主イエスの復活の知らせがたわごとでなくなってきていたのです。一緒に道を歩きながら主イエスがご自身のことを直接話しておられる、その御言葉に心が燃えていく二人、想像するだけでもとても嬉しくなります。エルサレムにいながら十字架の出来事を知らないと思われた通りすがりの人から主の十字架の出来事の意味を、この方が苦しみを受け栄光を受けるはずのメシアであることを聞かされたのです。なお旧約聖書全体を通してメシアは目に見えるイスラエル、主イエスはこの世の国の救いではなく罪から救い、死から救い、この地上での限られた命ではなく永遠の命、復活に預からせるためのメシアであることにが知らされたのでした。目指す村に近づいた二人、ところで通りすがりの人シュエスはなおも先へ行こうとされたのです。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますしもう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、主は共に泊まれるため家に入られました。もう通りすがりの人ではありません。身近な存在になっていたのです。ところが一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになったのです。するとその時二人の目が開け、イエス様だと気づきました。しかし気づいたその時にはその姿が見えなくなったのです。主はご自分がイエスであることを言うこともできましたが、それよりも御言葉を語りパンを裂くことを通して遮られた目が開かれるようにされたのです。目が開かれた時にはすでにそこにはおられない、見えなくなった。しかし復活の主が見えなくても彼らは信じるようになったのでした。御言葉を通して本当に見るべき国、本当に見るべき命を見るようになったその心に主の聖餐が彼らの目を開いたのでした。私たちもそのように見ずに信じる信仰へと招かれています。御言葉と聖餐を通して見なくても主の復活を信じ、また人のよみがえりを信じるようにとされているのです。何より重要なのは、ああ愚かな者たち、心が鈍く預言者たちの言ったことすべてを信じない者たちと言われたように、神の言葉を信じることです。神の言葉を信じることが何より重要です。復活はたわごとではありません。聖書の中の教えだけでもありません。人は聖書を通してこの世の国、この世での命ではなく神の国、死者の復活を聞かなければなりません。人は聖書からそれ以外のものを見ようと聞こうとしているから心が遮られ見るべき事柄が見えないのです。人の罪のために十字架と死を通られ、復活を通られた我々の救い主を見て聞く、それ以外のものは聖書にないと言っても過言ではありません。皆さん、主イエスは復活されました。私たちキリスト者の望みは死者の復活にあります。主イエスが十字架で死なれたのも 人を復活の命に預からせるためです。罪からの救い、罪ゆえの死からの救い、再び死ぬことのない永遠の命に預かる体によみがえるためです。クリスマスも十字架も死も復活もすべて人のよみがえりのためです。復活の主はご自分の姿より二人の弟子たちにその真理を福音を見るようにと御言葉を語られました。罪のない方、死ぬこととは無縁な方が十字架と死を取られ復活されました。人のよみがえりのために、神の言葉からこの真理を見て聞いて信じていきましょう。聖書からこの真理を見て聞いて信じていきましょう。御子を与えられた神、自らを惜しみなく与えられたキリストに感謝と賛美を捧げ、私たちも受けたその恵みに従って歩み、死者の復活に達するその望みに励んでいきたいと心から願います。お祈りをいたします。御子を復活させられた天の父よ、死者の復活、その良き知らせを心から感謝いたします。私たちの目には遮られるものが何一つなく、復活の事実と希望とをはっきり見て歩めますように。御言葉に耳を傾けるとき、どうか見るべきあなたの国と復活の命の希望を見させてください。復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。イースターおめでとうございます。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方とイースターと平安のご挨拶をなさってください。イースターおめでとうございます。平安がありますように。イースターおめでとうございます。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくいらっしゃいました。
大崎からおいでになりました、片岡さんとお嬢様です。
はい、
お嬢様は今日2回目です。
よくいらっしゃいました。よくいらっしゃいました。はい、よくいらっしゃいました。はい、それで報告いたします。今日は私たちはイースターをお祝いしています。この礼拝の後にはあとホール集会がありますので皆さん地下ホールにお集まりください。そして次週の礼拝後には4月総会の準備のための教会懇談会を予定しています。教会の方はご出席ください。そして聖書中毒表を作りました。事務所の前に置いてありますのでどうぞご活用ください。以上報告終わります。
方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方をお遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。